このテープでは、県政だより33高知2015年12月号をお伝えします。読み上げは、高知読み書きサービス赤十字奉仕団が担当します。33高知の内容は、表紙1ページ、高知家丸ごと東部白、その9、北川村モネの庭丸もったん、ピックアップ1、2ページ、人と動物のより良い共存共生を目指して、ピックアップ2、3ページ、高知県功労者表彰と文化賞の受賞者、特集4ページ、自らの夢と志を実現する確かな学力を育成するために、全国学力・学習状況調査の結果から、連載コーナー「高知家の輝くスター」5ページ、モネの気持ちをつないで北川村に咲いた青い睡蓮、北川村モネの庭丸もったん、公園管理課長川上豊さん、情報広場6ページ、講座その1、県政出前講座、その2、パソコンボランティアの養成講座、その3、がんフォーラム、その4、子どもの疾病についての医療講話、その5、命の電話相談ボランティアの養成講座、その6、女性の活躍推進とワークライフバランスセミナー、その7、震災で被災された方の講演会、相談、就労に関する移動相談、催しその1、親子運動遊び教室、その2、人権ふれあいフェスタ、お知らせその1、マイナンバー制度、その2、大規模な土地取引の届出、その3、精神障害者の運賃割引サービス、その4、個人住民税の特別徴収、その5、禁煙サポート、その6、木の文化賞、募集その1、春秋叙勲の候補者の推薦、その2、NHK 歳末助け合い募金、その3、高知県産業振興センターの職員、県その1、高知県ようやく筆記者、その2、駐車監視員、県立施設のご案内7ページ、歴史民俗資料館その1、お猿の楽園展、その2、昔の暮らしの道具展、その3、里帰り東京国立博物館の資料展、その4、学芸員による展示品の解説、足摺海洋館その1、夜の水族館、その2、サンタとじゃんけん会、文学館その1、寺田虎彦と中谷宇吉郎展、その2、雪と氷の不思議実験、牧野植物園その1、恐竜時代の植物たち、その2、クリスマスウィーク、坂本龍馬記念館、坂本家家族の絆展、美術館その1、山田運のダンス公演、その2、形のリズム展、その3、没後50年の山本松雲展、その4、篠山紀信の写真展、衛星天文学習館、天体観測学習会、のいち動物公園その1、動物園のクリスマスデー、その2、新春餅まき会、その3、2016年のカレンダーのプレゼント、土佐山内家宝物資料館古文書講座、高知県推計人口8ページ、33高知の発行や問い合わせ9ページ、以上が目次です。12月号の表紙は北川村のモネの庭です。フランスのジベルニーにあるクロード・モネの庭を北川村に再現、園内にはモネが睡蓮の連作を描いた池を模した水の庭、四季折々の花がパレットのように咲き誇る花の庭などがあります。フランスの本家とも交流が深く、世界中でモネの庭と名乗ることを許されているのは北川村モネの庭丸もったんだけです。表紙では黄色く色づいた木々と青く澄んだ池に睡蓮が浮かぶ水の庭の様子を紹介しています。以上で表紙を終わります。
次は県政ピックアップその1です。人と動物のより良い共存共生を目指して。犬や猫などのペットは大切な家族の一員です。県では平成20年4月に高知県動物愛護管理推進計画を策定し、人と動物が共生できる社会を実現するための啓発運動を行ってきました。飼い主の方に動物の正しい飼い方をご理解いただき、生涯にわたって愛情を持って飼い続けていただくことで、犬の殺処分数は平成19年が1694頭だったのに対して、昨年は218頭まで減少しました。また、猫の殺処分数は平成19年が5927頭だったのに対して、昨年は2140頭まで減少しました。今後は高知家の人と動物たちがもっと仲良く幸せに暮らしていくため、身寄りのないペットの譲渡やメス猫の不妊手術といった取り組みをさらに進めていきます。猫は繁殖力が強く、1回の出産で4から8頭の子猫を産み、1年に2から4回の出産が可能です。そのため、不妊手術などを行わないと、猫の数は予想外に増えていってしまいます。そこで県では、昨年7月に都道府県では初となるメス猫の不妊手術費用の助成事業を開始し、昨年度だけでも554頭の不妊手術への助成を行いました。引き続きボランティアの方々がお世話をしている飼い主のいない猫も対象として、さらなる不妊手術の普及を推進していきます。県では今後も犬や猫の殺処分がなくなり、人と動物が共生できる社会の実現を目指した取り組みを進めてまいります。飼い主の皆様には、次の3つのことについてご理解とご協力をお願いします。その1、飼い始めた動物は最後まで愛情と責任を持って飼いましょう。その2、家庭内のペットが増えてしまうと、適切な世話が行き届きにくくなります。出産を望まない場合は、早期に不妊手術を行いましょう。その3、飼い犬や猫がいなくなった場合、高知市内にお住まいの方は、高知市の保健所か小動物管理センターへ。高知市以外にお住まいの方は、最寄りの福祉保健所か小動物管理センターまでご連絡ください。また、これから犬や猫を飼ってみたいとお考えの県民の皆様へのお願いです。高知市と四万十市にある県内2カ所の小動物管理センターでは、引き取られた犬や猫を譲渡しています。新しい飼い主の方には、事前に動物飼育に関する講習を受講していただき、安心して飼い始めることができますので、ぜひ小動物管理センターまでご連絡ください。高知市にある中央管理センターの電話番号は 088-831-7939。 四万十市にある中村管理センターの電話は 0880-346252 です。以上について詳しいことは、県庁食品衛生課、電話 088-823-9673 までお問い合わせください。ホームページは http://www.ref.kochi.lg.jp/SOSHIKI/131901です。 以上で県政ピックアップその1を終わります。次は県政ピックアップその2です。高知県功労者表彰と文化賞の受賞者。さまざまな分野で県政の発展に顕著な功績のあった高知県功労者、文化の向上に顕著な功績のあった高知県文化賞の受賞者、それぞれの皆様の長年の功績をたたえ、11月3日に表彰式を行いました。高知県功労者の表彰を受けられたのは次の14名と1団体の皆様です。地方自治、四万十市在住、元西土佐村助役の田村辰樹さん74歳、宿毛市在住、元宿毛市議会議員の西郷則夫さん74歳、芸西村在住、芸西村議会議員の松坂光孝さん59歳、商工業、南国市在住、元社団法人高知県工業会理事の中山博史さん74歳、農林業、宿毛市在住、元宿毛地区猟友会会長、元社団法人高知県猟友会会長の山口圭樹さん77歳、高知市在住、元高知県農業協同組合中央会会長の山崎美希介さん72歳、三原村の有限会社四万十三原菜園、水産業、奈半利町在住、奈半利町漁業協同組合代表理事組合長の木下清さん60歳、建設業、須崎市在住、有限会社三本建設代表取締役会長の三本俊彦さん69歳、社会福祉、越知町在住、介護老人保健施設ライブリーハウス輝き施設長の北島清明さん69歳、保健衛生、高知市在住、猿田皮膚科診療所院長の猿田隆夫さん73歳、江南市在住、元社団法人高知県看護協会会長の中村ささみさん71歳、高知市在住、竹下病院理学療法士の大石和義さん62歳、災害防除、南国市在住、元南国市消防団副団長の山本駿夫さん68歳、北川村在住、中芸広域連合北川村消防団団長の田中静夫さん66歳。以上、功労者表彰について詳しいことは県庁人事課電話088-823-9163までお問い合わせください。次に、高知県文化賞を受賞されたのは次の3名の皆様です。体育、南国市在住の森武さん87歳、近代日本文学、高知市在住の高橋忠さん84歳、教祖、高知市在住の船木直人さん78歳。以上、文化賞について詳しいことは県庁文化推進課電話088-823-9793までお問い合わせください。以上で県政ピックアップのコーナーを終わります。
次は特集です。自らの夢と志を実現する確かな学力を育成するために、全国学力・学習状況調査の結果から、県では平成24年3月に高知県教育振興基本計画重点プランを策定し、 自らの夢と志を実現する確かな学力を育成することを目標とした地位、児童・生徒の自尊感情を育むとともに、社会性や規範意識を高めることを目標とした徳、小中学校の体力・運動能力を全国平均まで引き上げることを目標とした体の3つの取り組みを充実させてきました。その中でも特に知の分野では、小学校の学力は全国上位に、中学校の学力は全国平均まで引き上げることを目標として、全力で学力向上の取り組みを進めています。それでは、今年4月21日に、すべての公立小中学校で実施された全国学力学習状況調査の結果を踏まえて、県内の小中学生の学力の状況についてご紹介します。全国の小学校6年生と中学校3年生を対象に、平成19年度から実施されている全国学力学習状況調査では、小中学生ともに国語と算数、数学のそれぞれに A 問題と B 問題が出題され、A 問題は主として基礎的な知識を問う問題、B 問題は主として知識を活用する力を問う問題が出題されます。これに加えて、今年は3年ぶりに理科も実施されました。小学生については、算数 B で全国平均を 0.4 ポイント下回ったものの、国語 A では全国平均を 3.4 ポイント上回りました。全国順位についても、調査を開始した平成19年は、国語が全国33位、算数が43位だったのに対して、今年は国語が9位、算数が15位と、これまでで最も良い結果を出すことができました。また、理科についても、平成24年には全国平均を 1.3 ポイント下回っていましたが、今回は 0.5 ポイント下回るまで改善しています。一方、中学生については、国語、数学ともに全国との差が縮まってきていますが、依然として国語は3ポイント、数学は5ポイント程度、全国平均を下回っている状況です。全国順位についても、調査を開始した平成19年と変わらず、両教科ともに46位と足踏み状態を脱することができていません。また、理科については平成24年には全国平均を 3.7 ポイント下回っていたのに対して、今回は 5.7 ポイント下回る結果となり、全国との差がますます広がっています。全国学力学習状況調査では、子どもたちの生活習慣や学習状況などについても調査していますので、その中から高知県の子どもたちの状況を3つご紹介します。その1、学校の授業以外の勉強時間。学校の授業以外に1時間以上勉強している小学生の割合が 66.1% と、全国平均の 62.7% を上回っています。また、全く勉強しない中学生の割合が 4.5% と、全国平均の 5.3% を下回っています。その2、家で自分で計画を立てて勉強している割合。小学生は昨年より 3% 増えて 64.9%。中学生は昨年より 1.3% 増えて 54.2% と、小中学校とも家庭での学習習慣が徐々に定着してきています。その3、放課後を利用した補充学習の取り組み状況。週に1回以上補充学習を実施している小学校は 74.1%。中学校は 56.8% と、いずれも全国平均の倍以上の割合です。 こうしたことの積み重ねにより、子どもたちの基礎学力の定着に取り組んでいます。以上、ご紹介しましたように、この調査が始まった平成19年度と比べて、本県の子どもたちの学力は着実に改善しています。また、自分には良いところがあるといった自尊感情や、学校の決まりを守っているといった規範意識も徐々に培われてきています。しかしながら、高知県教育振興基本計画重点プランで掲げた目標を達成しているのは小学校の国語 A のみであり、特に中学校の学力が停滞している状況については、危機感を持って受け止めることが必要だと考えています。今後は子どもたちの学力をもう一段引き上げるために、今回の調査結果を丁寧に分析し、次の3つの取り組みを進めることで、学力向上の歩みを確実なものとしていきます。その1、思考力や表現力の育成。指導主事の学校訪問や独自教材の開発などにより、指導方法の改善を支援します。また、すべての小中学校で実施している算数・数学の単元テストに知識を活用する問題を組み入れ、基礎学力を定着させるとともに、思考力や表現力を育成します。その2、学校の組織力の向上。それぞれの学校が組織的に課題を解決し、学力向上に取り組むことができる体制づくりを、市町村の教育委員会と連携を強化しながら支援します。また、教員同士が共同して授業の研究を行い、相互に指導力を磨き合う仕組みを学校内に作ることなどにより、組織的な強化指導を行うための研究を進めます。その3、児童・生徒の学習機会の確保。厳しい環境のためになかなか勉強に打ち込むことができない子どもたちにも、学習の場を提供する放課後学習室など、それぞれの学校が個々の児童・生徒の状況に応じた補充学習を充実しようとする取り組みを支援します。県ではこれからも子どもたちが将来に夢を抱き、志を叶える力を育てるための教育改革に全力で取り組んでまいります。県民の皆様におかれましても、高知の未来をつくる次世代の人材を育成するため、引き続き地域や学校の教育活動などにご協力くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。以上について詳しいことは、県教育委員会小中学校課電話 088-821-4908 までお問い合わせください。ホームページは http://www.pref.kochi.lg.jp/SOSHIKI/310301/です。以上で特集を終わります。
次は連載コーナー、高知家の輝くスターです。このコーナーでは、高知家まるごと東部博を盛り上げようと、地域で輝いているスターをご紹介します。今回ご紹介するのは、北川村モネの庭まるもったん、公園管理課長、川上豊さんです。モネの気持ちをつないで北川村に咲いた青い睡蓮。草花が大好きだった子供の頃からの夢を叶え、30歳で造園会社に転職した川上さん。庭師としての修行を重ね、北川村モネの庭まるもったんがオープンして2年後の平成15年、42歳で庭を管理する責任者に就任しました。実際に庭作りを始めてみると、想像していたよりも土壌が悪くて、なかなか思うように花を咲かせることができませんでしたと、苦労を語る川上さんですが、 フランスにある本家モネの庭の責任者からのアドバイスを受けて考え方が変わってきました。最初はフランスのモネの庭との違いにショックを受けましたが、歴史も規模も気候も土壌も違うので、そもそも同じ土俵に上がることはできません。お客様がモネの世界に入り込んで、思わず絵を描きたくなるような庭を作ることが私たちの仕事ですが、単にフランスの真似をするのではなく、北川村のモネの庭の世界をしっかりと表現することが大切だと気づきました。そうしてモネがフランスで咲かせることができなかった青い睡蓮を北川村で咲かせることができ、今ではうちのシンボルとなりました。今年5月にフランスの芸術文化勲章シュバリエを受賞した川上さん。私が受賞したというよりも、フランスが北川村モネの庭マルモッタンを応援してくださっているというメッセージだと受け止めています。モネ財団の理事長が北川村のモネの庭をとても気に入ってくれて、なぜこんな素晴らしい庭に人が集まらないのかと、フランス国内でも懸命に北川村の PR をしてくれています。最後に川上さんは、世界中から年間およそ60万人が訪れるフランスのモネの庭のようにはいかないかもしれませんが、今年は東部博が開催されたこともあって、例年よりもたくさんのお客様に来てもらいました。世界中でモネの庭を名乗れるのはフランスと北川村の2カ所だけなので、今後もこの名前をしっかり守っていけるように努力していきたいと思います。それと最近は中芸広域連合や住民の皆さんと協力して町の至るところに草花を植えるなど、モネの庭の世界を広げていく活動にも取り組んでいますと、モネの庭のこれからを熱く語ってくれました。以上について詳しいことは、北川村モネの庭マルモッタン、電話0887-32-1233までお問い合わせください。ホームページは http://www.kjmonet.jp/ です。12月4日から25日までの毎週末に実施する東部博のスペシャルイベント、光のフェスタにもぜひお越しください。以上で高知家の輝くスターのコーナーを終わります。
次は情報広場のコーナーです。まずはご案内です。高知県庁宛の郵便物は、郵便番号 780-8570、高知県〇〇課だけで届きます。続いて講座のお知らせです。7件あります。その1、県政出前講座。高知県庁の職員が県内各地に伺い、皆様の生活に関わる情報や県の取り組みなどをご紹介する県政出前講座を行っています。皆様の生活に関わる健康づくりや防災など63のテーマの中からお選びいただけます。詳しくはホームページをご覧いただくかお問い合わせください。申し込み用紙配布場所、ホームページ、申し込み方法、ファックス、メール、郵送、持参、お申し込み、お問い合わせ先は、高知県庁広報広聴課、電話 088-823-9046、ファックス 088-872-5494 です。E メールアドレスは、11131@ken.prefe.kochi.lg.jp です。その2、パソコンボランティア養成講座。視覚障害者にパソコンの操作方法を指導・支援するボランティアの養成講座を開催します。日時12月5日土曜日、6日日曜日、10時から17時、場所、高知市千代町にあります、 日より町テラス、対象 Windows の気温操作、インターネットの利用方法がわかる18歳以上の方、募集人数15人、受講料無料、申し込み期限12月3日木曜日、申し込み方法、メールに住所、氏名、生年月日、職業、電話番号を記載して申し込んでください。お申し込み、お問い合わせ先は、合同会社ビバチェバンビーナ、電話 088-892-2602 です。E メールアドレスは、vb@vivacebana.ach.biz です。その3、第9回高知県がんフォーラム、もっと知ろうがんのことをテーマに、県内のがん診療の専門医が大腸がん、肺がん、緩和ケアについて講演します。また、腎臓がんを克服して元気に活躍されているタレントの小西博之さんによる講演もあります。日時、平成28年1月17日日曜日、13時から16時、場所、高知市本町にあります県民文化ホールオレンジ、募集人数1000人、受講料無料、申し込みは不要です。詳しいことは RKC 高知放送衛進事業部、電話 088-825-4235 までお問い合わせください。その4、子どもの疾病についての医療講話、志土佐学びの日関連行事です。心身症、慢性疾患、精神疾患、発達障害などを抱える病弱な子どもの支援について、小児科の医師が医療の視点からお話しします。テーマ、子どもへの疾病教育と診断告知について、日時、12月22日火曜日、15時30分から17時、場所、高知市新本町にあります、高知江ノ口養護学校、募集人数50人、受講料無料、申し込み期限12月11日金曜日、申し込み方法、電話、ファックス、メール、お申し込み、お問い合わせ先は、高知江ノ口養護学校、電話 088-823-6737、ファックス 088-873-9275 です。E メールアドレスは320-315@kenprefkochi.lg.jp です。その後、命の電話相談ボランティア養成講座、助けと励ましを求める方からの電話を受け、その一人一人に寄り添う相談員を養成するための講座です。日時、平成28年4月から平成29年3月の毎週土曜日14時から16時30分です。場所、高知市内を予定しています。対象、20歳以上の方、募集人数50人、受講料25,000円、申し込み期限、平成28年1月31日日曜日、申し込み用紙配布場所、高知命の電話協会に、返信用の82円分の切手を同封して、郵送で請求してください。また、同協会のホームページから申し込み用紙をダウンロードすることもできます。 申し込み方法、郵送、受信有効です。お申し込み先は、郵便番号 780-0870、高知本町郵便局支所箱5号、高知命の電話協会、電話 088-824-5002 です。詳しいことは、高知県庁障害保険福祉課、電話 088-823-9669 までお問い合わせください。その6、女性の活躍推進とワークライフバランスセミナー。女性の活躍の推進や従業員の定着率を向上させるなど、仕事と家庭の両立がしやすい職場環境づくりを目指すセミナーを開催します。日時、12月4日金曜日13時30分から16時30分。場所、高知市千代町にあります千代町テラス。対象、事業主、人事、労務担当者、従業員の方など。募集人数、先着100人。受講料、無料。申し込み用紙、配布場所、ホームページ。申し込み方法、ファックス、または郵送。お申し込み、お問い合わせ先は、郵便番号 780-8010、高知市桟橋通り2丁目 8-20、森田ビル2階、高知県社会保険労務士会。電話 088-833-1151、ファックス 088-833-1156 です。その7、震災に強い人・地域・ネットワークづくり講演会。今後30年以内に 70% 程度の確率で発生すると言われている南海トラフ地震から生き抜くために、東日本大震災で被災された方をお招きし、当時の被災状況や復興までの活動事例などを交えながら、事前に備えておくべきことをお話ししていただきます。日時、12月19日土曜日14時から16時、場所、安芸市矢の丸にあります安芸市民会館。申し込み期限、12月18日金曜日。申し込み用紙、配布場所、ホームページなど。申し込み方法、メール、持参、郵送。受講料無料。お申し込み、お問い合わせ先は、高知県庁南海トラフ地震対策課、電話 088-823-9798 です。E メールアドレスは 010-201@kenprefco.chi.lg.jp です。次は就労に関する移動相談のお知らせです。一人親のご家庭を対象に、就業情報の提供などの就労支援を行います。事前の申し込みは不要です。日時、12月11日金曜日13時から16時。場所、香美市土佐山田町にあります香美市社会福祉協議会プラザ八王子。詳しいことは、高知男女共同参画センター総理2階の母子家庭と就業自立支援センター無料職業紹介所、電話 088-875-2500 です。次は催し物のお知らせです。2件あります。その1、親子運動遊び教室中部会場。親子で楽しく体を使って遊びながら、 さまざまな動きを身につけます。講師、幼児体育研究科でヨネックスキッズテニスインストラクターの宮本忠夫さん。日時、平成28年1月16日土曜日、9時45分から10時45分。場所、高知市文化プラザカルポートの小ホールです。対象、3歳児から小学校入学前のお子さんとその保護者。なお、お子さんには必ず保護者1人が同伴してください。募集人数、先着30組。参加料、無料。申し込み期限、12月25日、金曜日。申し込み用紙、配布場所、ホームページ。申し込み方法、ファックス、メール、郵送、消印、有効です。お申し込み、お問い合わせ先は、県教育委員会スポーツ健康教育課、電話 088-821-4929、ファックス 088-821-4849 です。E メールアドレスは noot_kakamy@kenu4.pref.kochi.lg.jp です。その2、人権ふれあいフェスタ。12月4日金曜日から10日木曜日の人権週間に合わせ、人権問題への関心と理解を深めていただくためのイベントを開催します。ステージイベントは、ソレイケアンパンマンショー、盲目のバイオリニスト、増田太郎さんのライブなどです。会場イベントは、パネル展、啓発体験コーナー、土佐の食玩グランプリ参加店の出店などです。日時、12月6日日曜日9時30分から15時30分。場所、高知市帯屋町にあります、高知市中央公園。詳しいことは、公益財団法人、高知県人権啓発センター、電話 088-821-4681 までお問い合わせください。次はお知らせです。6件あります。その1、マイナンバー制度が始まります。さまざまな行政手続きを効率よく行うとともに、便利で公平公正な社会を目指す。マイナンバー制度が来年1月から本格的に始まります。社会保障や税務関係などの行政手続きで、マイナンバーの記載を求められるほか、勤務先から税・雇用保険関係の手続きなどのために提供を求められた場合には、マイナンバーを提示いただく必要があります。マイナンバーは生涯にわたって使うものですので、大切に保管してください。マイナンバー制度に関することは、電話 0120-95-0178 までお問い合わせください。なお、受付時間は、平日は9時30分から22時、土曜日、日曜日、祝日は、9時30分から17時30分です。その2、大規模な土地取引には届出が必要です。大規模な土地を取引した買い主などの権利取得者は、契約を結んだ日を含む2週間以内に当該土地の所在する市町村役場への届出が必要です。国土利用計画法に基づき届出が必要な面積は、1、市街化区域は2000平方メートル以上、2、市 市街化区域以外の都市計画区域は5000平方メートル以上。3、都市計画区域以外の区域は1万平方メートル以上です。詳しいことは高知県庁用地対策課電話088-823-9817 までお問い合わせください。その3、精神障害者運賃割引サービスについて、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、土佐電交通、健康北部交通、高知東部交通の路面電車、高速バスを除くバスの運賃が半額になります。また、一級の手帳をお持ちの方と、同乗する介助者一人も半額になります。詳しくは、土佐電交通のホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。詳しいことは、土佐電交通播磨屋橋サービスセンター、電話088-882-0119までお問い合わせください。その4、個人住民税の特別徴収について、個人住民税の特別徴収とは、事業主が給与を支払う際に、従業員の市町村民税と県民税である住民税を天引きして、市町村へ納める制度です。所得税の源泉徴収義務のある事業主は、住民税も特別徴収する義務があります。事業主の方は、従業員の給与支払い報告書を市町村へ提出する際などに合わせてお申し出ください。年度途中で勤め先が変わった方も、新しい勤め先の事業主に申し出ることができます。手続きなど、詳細はお問い合わせください。詳しいことは、それぞれの市町村住民税担当課、高知県庁税務課、電話088-823-9307、高知県庁市町村振興課、電話088-823-9316までお問い合わせください。その後、あなたの禁煙を県がサポートします。喫煙本数が少ない、または喫煙年数が短いために、自費診療の保険対象外になった方をサポートする、高知県独自の上限45,800円で対象経費の7割を助成する禁煙治療費助成金制度が始まりました。利用には要件がありますので、詳しくはホームページをご覧いただくかお問い合わせください。詳しいことは高知県庁健康長寿政策課、電話088-823-9675までお問い合わせください。その6、第13回高知県機能文化賞決定。機能文化圏構想の推進において顕著な功績があった者に贈られる機能文化賞が決定しました。詳しくはホームページをご覧ください。木造建築物及び木造構造物の部は、大豊町の豊永郷民族資料館、津野町の津野町吉村虎太郎邸、機能文化を実践している人たちの部は、土佐市の有限会社戸田商工で働く皆さん、詳しいことは高知県庁林業環境政策課、電話088-821-4586までお問い合わせください。次は募集のお知らせです。3件あります。その1、春秋叙勲候補者の一般推薦制度。春秋叙勲候補者にふさわしい方の推薦を随時受け付けています。候補者の要件、おおむね20年以上活動実績のある 国家または公共に対して功労がある方で、1、70歳以上の方、2、55歳以上の方で、精神的、肉体的に労苦の多い環境において、業務に精励した方、または人目につきにくい分野で多年にわたり業務に精励した方です。推薦方法、指定の推薦書を内閣府の一般推薦担当窓口まで郵送してください。なお、推薦者は20歳以上の方です。ただし、自分自身や親等内の親族を推薦することはできません。推薦書配布場所、内閣府のホームページ、または高知県庁人事課。お申し込み先は、郵便番号 100-8914、東京都千代田区永田町 1-6-1、内閣府商訓局総務課、一般推薦担当です。詳しいことは、高知県庁人事課、電話 088-823-9601 までお問い合わせください。その2、12月1日から25日は、NHK 歳末助け合い募金にご協力ください。募金は年末年始に行う社会福祉施設のクリスマス会や地域住民との交流行事、長期療養者へのお見舞いなどに役立てられます。募金受付、NHK 高知放送局、受付時間は平日9時30分から18時です。また専用の振込用紙は郵便局や銀行などの窓口にもあります。詳しいことは高知県共同募金会、電話 088-844-3525 までお問い合わせください。その3、高知県産業振興センターの職員募集。募集職種、一般職で中小企業等支援業務、および経理業務等全般です。採用予定人員、若干名。採用予定日、平成28年4月1日金曜日。募集期限、12月11日金曜日。試験日時、第一次試験は社会人基礎試験、適性検査、小論文で。試験日は平成28年1月10日日曜日です。第二次試験は面接試験で、試験日は平成28年1月24日日曜日です。第三次試験は最終面接試験で、試験日は平成28年2月7日日曜日です。場所、高知県産業振興センター。募集要項配布場所、高知県産業振興センター。同センターのホームページ、高知県庁県民室、高知県庁商工政策課、県東京事務所、県大阪事務所、県名古屋事務所、申し込み方法、持参または郵送、消印有効です。お申し込み、お問い合わせ先は、郵便番号 781-5101、高知市布志田 3992-2、高知県産業振興センター、電話 088-845-6600 です。次は試験のお知らせです。2件あります。その1、高知県要約筆記者認定試験。聴覚障害者の方などに対して、会議などの会話内容を要約し、文字で伝える要約筆記者として活躍していただくための認定試験を実施します。日時、平成28年2月21日日曜日、 13時から15時30分。場所、高知市大津大津の高知県教育センター。対象、ようやく筆記者養成研修を修了した方、または補習講習を受けた登録ようやく筆記講師員。出願期間、12月1日火曜日から11日金曜日。募集案内配布場所、高知県庁障害保険福祉課。出願方法、持参または簡易書き留めでの郵送。手信有効です。受験料無料。お申し込み、お問い合わせ先は高知県庁障害保険福祉課、電話 088-823-9634 です。その2、駐車監視員になりませんか？高知車両の確認事務を行う駐車監視員になるための講習会と修了講座を実施します。日時、講習は平成28年1月27日水曜日、28日木曜日、9時から17時30分です。修了講座は平成28年2月4日木曜日、10時から11時です。場所、高知市丸の内にあります。県警察本部講堂。対象18歳以上の方、募集人数20人、申し込み期間12月1日火曜日から平成28年1月22日金曜日、申し込み用紙配布場所、県警察本部交通指導課、申し込み方法、受講料2万円分の県収入証紙を貼り付けし、持参または郵送してください。なお、郵送は必着です。お申し込み、お問い合わせ先は、郵便番号 780-0850、高知市丸の内2丁目 4-30、県警察本部交通指導課駐車対策係、電話 088-826-0110 です。次は12月10日木曜日から16日水曜日に行われる北朝鮮人権侵害問題啓発週間のお知らせです。この週間を通じて拉致問題をはじめ北朝鮮当局による人権侵害問題についての関心と認識を深めましょう。最後に12月の高知競馬よさこいナイター開催日程をお知らせします。12月の開催日は5日土曜日、6日日曜日、12日土曜日、13日日曜日、19日土曜日、20日日曜日、27日日曜日、31日木曜日です。12月27日日曜日は優勝競争高知市長商店第37回金の蔵賞です。12月31日木曜日は優勝競争グランプリ第46回高知県知事賞です。詳しいことは高知県競馬組合、電話 088-841-5123 までお問い合わせください。また、ホームページ http://www.keiba.or.jp/ にも詳しく掲載しています。以上で情報広場のコーナーを終わります。
次は県立施設のご案内です。開館時間は それぞれの施設とも9時から17時。ただし、のいち動物公園は9時30分から17時。なお、最終入館が閉館30分から60分前までの施設もありますのでご注意ください。足摺海洋館を除き、高校生以下は無料です。身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、被爆者健康手帳所持者と、その介護者1人は入館無料。高知県高知市、障子者手帳をお持ちの方も入館無料。手帳は原本をお持ちください。企画展は観覧料が必要な場合があります。12月号は、旧施設の紹介です。案内1、歴史民俗資料館のイベント4件をお伝えします。イベント1、企画展お猿の楽園、開催日、平成28年1月2日土曜日から3月21日月曜日休日。郷土玩具収集家の山崎茂さんの寄贈資料から、干支の猿にちなんだ玩具を展示。イベント2、コーナー展、昔の暮らしの道具、開催日、平成28年1月2日土曜日から3月6日日曜日。イベント3、コーナー展、里帰り東博書道資料、開催日、平成28年2月28日日曜日まで。イベント4、企画展、コーナー展、ミュージアムトーク、開催日、平成28年1月2日土曜日、開催時間13時30分から14時30分。当館学芸員が企画展とコーナー展の展示品を解説します。場所、南国市御甲町八幡1099-1、電話088-862-2211、観覧料510円、休館日12月27日から平成28年1月1日。案内に足摺海洋館、イベント2件をお伝えします。イベント1、夜の水族館、開催日12月25日金曜日から27日日曜日、開催時間18時から21時。いつもの海洋館では見られない幻想的な夜の生き物たちを観察できます。イベント2、サンタとじゃんけん会、開催日12月25日金曜日から27日日曜日、開催時間18時30分から19時。案内3、文学館、イベント2件をお伝えします。イベント1、親愛なる寺田先生、詩、寺田虎彦と中谷宇吉郎展。開催日、12月5日土曜日から平成28年1月31日日曜日。物理学者で随筆家の寺田虎彦と雪の研究で有名な虎彦の弟子、中谷宇吉郎の科学・芸術・生き方を紹介。イベント2、雪と氷の不思議実験、開催日12月13日日曜日、開催時間14時から15時30分。中谷宇吉郎雪の科学館前館長の神田健三さんと宇吉郎が研究した雪と氷の実験を再現します。体験料100円と当日の観覧券が必要です。募集人数先着50人。申し込み方法、 電話または文学館でも受け付けています。場所、高知市丸の内 1-1-20、 電話 088-822-0231、 観覧料500円、常設店も含みます。休館日12月27日から平成28年1月1日。案内4、牧野植物園。イベント2件をお伝えします。イベント1、恐竜時代の植物たち。開催日、平成28年1月11日、月曜日、祝日まで。イベント2、クリスマスウィーク。開催日12月5日土曜日から25日金曜日。冬の植物園でクリスマス気分を盛り上げる多彩な手作り教室を開催。場所、高知市五台山 4200-6、 電話 088-882-2601、 入園料720円、休園日12月27日から平成28年1月1日。案内後、坂本龍馬記念館。イベント1件をお伝えします。坂本家家族の絆展。開催日、平成28年1月22日金曜日まで。場所、高知市浦戸城山830。電話 088-841-0001、 入館料500円。案内6、美術館。イベント4件をお伝えします。イベント1、山田雲結婚、日本の3つの叙情詩、春の祭典。開催日12月5日土曜日、開催時間14時30分開場、15時開演。山田雲の人気ダンス作品「春の祭典」がいよいよ四国初上陸。観覧料当日3500円、学生2500円、前売り3000円、学生2000円。イベント2、形のリズム抽象表現のいろいろ。開催日12月23日水曜日祝日から平成28年2月27日土曜日。当館のコレクションから独自のリズムを感じさせる抽象表現の作品を紹介。イベント3、没後50年山本松雲展。開催日12月20日日曜日まで。イベント4、篠山紀信展写真力 The People by 紀信。開催日平成28年1月11日月曜日祝日まで。観覧料当日1100円、大学生800円、前売り900円。場所、高知市高須 353-2、電話 088-866-8000、 観覧料一般360円、大学生250円。休館日12月27日から平成28年1月1日。案内7、芸生天文学習館。イベント1件をお伝えします。天体観測学習会。開催日12月5日土曜日、14日月曜日、19日土曜日、29日火曜日。開催時間18時から20時。14日は双子座流星群が見えます。参加料無料。募集人数それぞれの日とも先着40人。申し込み方法、 電話、前日まで受け付けています。場所、安芸郡芸西村和敷港 4668-1 お問い合わせ先、高知県文教協会、電話 088-824-5451 休館日、学習会の開催日以外は休館です。案内8、のいち動物公園。イベント3件をお伝えします。イベント1、動物園のクリスマスデー。開催日12月20日日曜日13時。動物たちにクリスマスケーキプレゼント。開催日12月23日水曜日祝日11時。サンタとトナカイからのプレゼント。先着200人の小学生以下の子どもたちにプレゼントがあります。申し込み方法、23日のプレゼントは当日9時30分から整理券を配布します。イベント2、新春餅巻き会。開催日、平成28年1月2日土曜日、3日日曜日、それぞれの日とも13時。新年を祝う餅巻き会を開催。小学生未満には、餅巻き会の終了後に、餅とお菓子を先着200人にプレゼント。イベント3、2016年カレンダープレゼント。開催日、平成28年1月2日土曜日、3日日曜日、それぞれの日とも9時30分。募集人数、それぞれの日とも先着150人。場所、江南市野市町大谷738。電話、0887-56-3509。入園料460円。休園日、12月7日、14日、21日、27日から平成28年1月1日。案内9、土佐山内家宝物資料館。イベント1件をお伝えします。古文書講座、原文書で読む大阪夏の陣。開催日、12月12日土曜日。開催時間、14時から15時30分。場所、山内資料館隣、山内会館。入館料無料。募集人数、先着60人。申し込み方法、当日会場で受け付けています。場所、高知市高城町 2-4-26。電話、ファックスとも 088-873-0406。 講座の開催日以外は休館。新博物館は平成29年春開館予定です。以上で県立施設のご案内を終わります。次は高知県庁統計課から10月1日現在の高知県推計人口をお伝えします。高知県人口の総数は73万931人。前の月に比べ407人の減少です。そのうち男性は34万3887人。前の月に比べ145人の減少です。女性は38万7044人、前の月に比べ262人の減少です。世帯数は32万1587世帯、前の月に比べ11世帯の減少です。三山高地2015年12月号の発行部数は33万6千部、発行は平成27年12月1日。編集発行は高知県 広報広聴課、郵便番号 780-8570、 高知市丸の内1丁目2番25。 E メールアドレス11131@ken.pref.kochi.lg.jp。 ホームページアドレス http://www.pref.kochi.lg.jp/。制作は株式会社アークデザイン研究所。三三高知に関するお問い合わせは電話 088-823-9046 までお願いいたします。なお、この広報誌はそれぞれの市町村役場でもお渡ししています。高知県の広報誌の展示板、録音版をご希望の方は高知県庁障害保健福祉課電話 088-823-9634 までご連絡ください。また、高知県ホームページに手話版、手話動画も掲載しています。三三高知12月号をお伝えしました。今年の冬は比較的暖冬ではないかと言われています。昼夜の温度差が大きいと風邪をひきやすくなりますので、油断せず気をつけてください。尾崎知事も県民皆様の応援で3期目をスタートしました。県庁一丸となって諸課題に取り組んでまいります。どうぞよろしくお願いいたします。また、今年最後の三三高知になりました。1年間お世話になり、ありがとうございました。来年もスタッフ一同頑張りますので、合わせてお願い申し上げます。